今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書23章33節から48節までです。ルカによる福音書23章33節から48節、はじめに33節と34節をお読みいたします。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。アメン。お祈りします。打たれ、罵られ、十字架につけられたイエス様、今宵あなたのその見苦しみを私たちは覚えつつ見舞いに集っております。十字架、この十字架の奥義を今日私たちに教えてください。十字架によって私たちは世に対して釘付けられ、また世も私たちに対しては十字架に釘付けられていること、そして十字架こそが唯一の救いであり、イエス様が十字架上で成してくださった素晴らしき御業のゆえに、私たちにいかに素晴らしい効力が与えられたか、主をどうぞ今日お語りください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、今日もあなたの命そのものを、御言葉を余すところなく、それも敏感に感じ取りつつ、味わいつつ、いただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。十字架、それは死刑の道具です。アクセサリーではあるんですけども、でももともとはこれは人を殺すための、死に至らしめるための道具です。犯罪人を、ね、殺すためのものです。この十字架に対して私たちは全て、ね、全人類は十字架へと向かっております。死へと向かっております。ドクロと呼ばれているところ、ゴルゴダ、ドクロと呼ばれるところなんですけども、そこに犯罪人が2人、それからイエス様が来て、そこに3人とも十字架につけられました。人は皆このドクロへと向かっております。ドクロ、骸骨ですね。人は皆ドクロになります。そこに向かうんです。そしてそこにおいて2通りの道があります。真ん中にイエス様がおられ、右と左に道が分かれております。人は皆これを避けることはできません。このドクロと呼ばれるところに皆さん行くんです。十字架、ね、死刑の道具、世は犯罪人を死刑にします、ね、そして罪ある人間は皆死ななくてはならないと聖書に書いてあります。でも皆さんご存知の通り、救われる方法があるんです。その鍵が、ね、二つの道のうちの真ん中に立っておられる、十字架にかけられておられるイエス様です。
このイエス様を自分を救ってくださる方として見るか、じゃなかったらこのイエス様を普通の性質の人間、自分と同じように十字架にかかってしまったそのものに見るか、これによって私たちは分かれるんですけれど、どうやって人はイエス様を信じるか、どうやって人はイエス様を信じないかということは、この十字架の上で決定されるんですね。キーワードは一つしかありません。 イエス様の十字架の上で語る言葉を聞いた行動は救われたんです。言葉には人格があるから、イエス様が十字架の上で一つ一つ鳥なしの祈りをしたとき、鳥なしの祈りが誰々さんを誰々を救ってくださいじゃなかったんですよ。苦しみもがきながら、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、こう話す言葉にイエス様の許してくださいというね、もう憐れみが取りなしがもう満ち満ちていた。これを聞いた耳がいい行動は救われるんです。でも言いたいことだけが言いたくて、耳に札をしていたものがいたんですね。イエス様の十字架を真ん中にして、聞きたいと思っている人と言いたいと思っている人がいたんです。皆さんは今日ここに、ね、言いたいじゃないでしょ、今聞きたくて来たんでしょ。皆さん今みんな誰も話していない、みんな聞いている。夜みんな寝てる夜です。言いたいことを言って自分勝手に今日一日を生きてた人々が、ね、自分自身を休めるために寝静む夜です。この夜に皆さんは言いたいものじゃなくてイエス様に聞きたいものとなって今この時間ここにいるということは本当に幸いですね。
人は誰しもがこの十字架のもとへ行きます。二通りのタイプの人、ね、二つに一つなんです。で、その二人の人はこの十字架、イエス様の十字架を真ん中にして右左にそれぞれ苦しんでおりました。そこでイエス様が祈られたのは、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。確かにイエス様はあざけた人たちに対しても言ってるでしょう。これは全人類に対して言ってるんです。十字架上苦しんでる二人に対しても、ね、取りなしてるんです。彼らは何をしているのかわからない。そうです、十字架の上、私たちは十字架へと差し掛かるとき苦しみます。自分は死ななくてはならない、ね、自分自身に対して死ななくてはならない、そのとき苦しみます。そのときイエス様は祈られるんです。皆さんのためにも、ね、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。人は苦しみます、罪のゆえです。罪の処罰のゆえに苦しみます、ね、蒔いた種を刈り取るということわざがありますよね。皆さんそのことわざが適用されたことは人生に何度あったかわかりません、まあ、あったでしょう。自分の罪の、自分の愚かさの、自分がしてこなかったことのゆえに、あるいは自分がしてしまったことのゆえに苦しんだことあったでしょう。誰しも苦しむんです、十字架の上で刈り取りを、ね、その報いを受けるべき場面においては苦しみますけども、イエス様は祈られるんです、取りなされるんです。この時、ね、人々はあざけって罵って、ね、もし彼がキリストだったら自分から降りてみろ、ユダヤ人の王であるなら自分を救えと、ね、言うんですけども、人は思います、十字架から降りることが救いだと、ね、十字架から降りてみろ、したらあなたがメシアだと信じるから、世の人は思うんです、十字架から、ね、奇跡的に、そこから逃れるものがメシアだと人は勘違いしてるんですけども、しかしあいにく真のメシアとは十字架につけられたキリストです。十字架、これは避けられないんですね。皆さんも同じです。皆さんは苦しみを逃れようと、ね、宿泊して逃げよう逃げようとするんですけど、でも十字架は相変わらず迫ってきます。人々は、大勢の人々は、世の人々は死から逃れるために死とは逆方向にもう走って逃げて、もう訳も分からず叫びながら逃げているような状態、暗闇の中を押し潰されつつ、 そんな逃げているような状況ですけども、でもあいにく救いは逃げることではないんです。十字架にかかること、イエス様と共に死ぬことです。以前の自分に対して、生まれながらの自分自身のその性質において、それらは死に、自分で自分のハンドルさばきをね、人生のハンドルさばきを握りしめていたそのハンドルを手放してイエス様にお委ねすること、ね、死、それは全ての機能停止であり存在の消滅。そうです、皆さん自身がキリストの十字架のうちに、皆さん自身の存在消滅、皆さん自身の生まれながらの罪の性質とかいった肉の機能停止、これが十字架です。そして十字架につけられた人、イエス様と共に十字架につけられた人は復活するんです。命を得るんです。これが十字架の救いです。世の人々は、ね、降りてみろ、十字架から降りてみろ言うんですけども、でもあいにく十字架から降りることは救いではないんです。ちょっとだけ、ね、死を先延ばしにするようなことですけども、しかし死は追い迫ってきます。しかしイエス様は十字架において死を、死で処罰されました。そしてイエス様が十字架上で、ね、死んでくださったから永遠の命が私たちに流れてきたんです。イエス様は十字架上で素晴らしいことをしてくださいました。さて、十字架に、ね、かけられていた二人の犯罪人、一人はイエス様に悪行を言います。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、ね、言うんですね。あなたがキリスト、ね、この彼自身、ね、自分の、彼強盗です、ね、殺人も犯したでしょうし、人を殺しもしたでしょう、ね、何しろ死刑、こんなむごたらしい死刑に合わせられるぐらいですから、ですから自分のしたことの報いを受けているんですけど、この後に及んで、ね、あなたはキリストではないか、ね、自分の苦しみの中において、このメシア、キリストに対して、自分と私たちを救えって言ってるんですね。これが一人の強盗、一人の罪人の言い分です。自分の、その、蒔いた種の刈り取りをして苦しんでいる真っ最中に、なお、この俺をこの苦しみから救ってみろ。そして、キリスト、お前自身も今苦しんでるんだったら、お前自身も救え、ね、なんでキリストは苦しまなくてはならないんだ、キリストだったら、ね、楽して支配して、いればいいじゃないかっていうのがこの、一人目の犯罪人の言い分ですけれども、でも彼の中に、ね、自分がしてきたことそれ一切ないんですね。そしてこの後に及んでなお十字架から逃れようとしている、まあ、これが特徴です。これが救われない人の特徴、パラダイスに行かない人の特徴なんです。
パラダイスに行く人の特徴、もう一度皆さんに確かめてほしいと思うんですけれど、どういうことかといったら、パラダイスに行く人というのは主が仰せられた言葉、それを聞いたときに、あ、そうなんだという信仰がある人なんです。イエス様は父よ彼らを許してください、彼らは自分が何を知っているのか分かりませんって言ったんですよね。でその時に、今までの私たちの聞いた言葉だと、ね、イエス様をあざけり笑う人、イエス様を鞭打った人とか、いろんな人たちを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かる、これももちろんさっきパスターがおっしゃった通りそうですよ。でもこの言葉を言った時に、この強盗の一人は自分のことを言ってるんだ、父よ彼らを許してくださいっていう、この彼らの中に自分も入っていると思っていたんですよね。だから耳がいい人というのは、イエス様からの救いのメッセージをもう本当に幾度もなく幾度もなく幾度もなく受け取ることができるんですよ。だからメッセージを聞いたときに、ね、聖書を読んだときにふっと見て、あ、これなんか私に言ってる、あ、私に言ってるという人は耳がいい人なんですね。だから皆さんは本当にこの耳が良くなって、イエス様が私に言わんとしていること、その意味合いをこの口頭のようにさっと取る、その耳になったら本当に皆さんも私も祝福されたものなんですよ。この良くない 行動というのは聞く耳持たず、そして言いたいことはね、もう本当に遠く超えるぐらい言ってますね。自分は自分がやったこと、それの相当の報いを受けているということなんですよね。だけどそのことは去っておき、まだ自分と同じ十字架にかかっていて苦しみを受けているイエス・キリストを罵る、あざけり笑う、そういう力、悪の力が残っていたんですよ。人は、悪どい人っていうのはね、最後まで悪の力が残ってるんですよ。だから悪どい人、すごい悪どい人が死ぬときはね、最後の言葉が全部人に対して罵る言葉なんです。良くない人だから。救われない人というのは耳が悪い人、そして苦しみながらでも人を罵ることができる人は救われない人です。
もう一人の強盗が言ったことは、お前は神をも恐れないのか、40節で、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。まずこのように言います。彼、まず神をもう恐れないのか。彼は神への恐れが芽生えております。全能なるお方。自分人生今まで好き放題やってきた。しかしどうにもならないことは確かにある。そして悪いことをしてきたら、その悪いことの報いが追い迫ってきて、逃げても追いかけて、ついに十字架が迫って、十字架に追いつかれて、そして今こうして刑罰を受けている。確かに神はいるんです。神様は、侮られるお方ではないんです。言ったこと、神様に対して申し開きしなくてはならないんです。そして報いは必ずあるんですね。で、この強盗はですね、自分のしたことの報いを受けている、当たり前だと言ってます。まずパラダイスに行く罪人の性質その1は、自分は罪を犯したと認めることです。そして罪を犯した結果、報いを受けて、刑罰を受けて、それは当然であると、それを認める人です。逆の人、認めない人、不当だ、こんな苦しみを受けさせる神は、お前はひどい、あくまで、自分の罪を認めない人、これは救われない人の特徴です。ですから、救われる人の、まず特徴第一は、自分の罪を認めること、自分には罪があり、そして、その刑罰を受けること、これは、もう自分に対して、それは適切だと、それは妥当だと認知している、認めて、そしてそれを信じている人です。そしてもう一つ、この方は悪いことは何もしなかったな。イエスは悪いことは何もしなかった。良きお方であると告白しています。そして42節、彼は言っています。イエス様、あなたの御国の暗にお月になる時には私を思い出してください。ちょっと十字架上で死刑執行の真っ最中で、もうすぐ死ぬ人の言葉とはどうも思えないですね。イエス様も同じ、自分も同じ、もう数時間すれば死ぬはずなんですけど、でもイエス様に対してはですね、あなたの御国の位にお付きになる時には、なんとこれからイエス様は王座について、王として支配する、その座につくということを彼は告白しています。知ってるんです。もう当たり前のようにそういうふうに告白している。その時には、私を思い出してください。王なる主、イエス様。死をも乗り越えておられるイエス様、このイエス様に個人的に言って、イエス様、私を思い出してくださいと。ですからイエス様に関わりを求めているんですね。イエス様 に対してどうかこの私を思い出してください、こんな罪人の私、こんなに、ね、イエス様と同じ見苦しみを、ね、あなたが受けられていると同じ苦しみを受けていてこんな罪人もいたんだということもイエス様どうか思い出してください言うんです。皆さんも言うべきです。イエス様こんな罪人の私を思い出してください、罪を犯しました、刑罰受けて当然です、自分のしたことの報いを今受けております、イエス様こんな私をどうか思い出してください、助けてください、ね、これは本当にダビデの信仰です。ダビデは罪を犯しました、でもそれでもイエス様にもう本当に引き下がらず、どうかこの私に、ね、権柄を賜ってください、どうかこの私を、ね、御霊を取り去らないでください、血の罪から清めてください、喜んで使える霊を新たに私のうちに増し加えてくださいと、イエス様は私を思い出してください、ね、ダビデ一緒ですね。救われる人の特徴その2は、イエス様に個人的に言って話してお願いして、私助けて、イエス様は私を助けてと、イエス様私を思い出してください、このようにイエス様のところに個人的に関わりを持とうとする人、これも救われる人です。
この高等はなんでこのイエス様をここまで信じることができたのか、これ根拠があるんですね。皆さん、高等も裁きを受けて十字架につけられました。イエス様も裁きを受けたということなんですけれど、その死刑する、死刑に値するその裁きを受けたときに、なんでこの人が死刑されるのかということが全部分かるわけなんですよ。でイエス様が死刑にされる理由というのはキリストだって言ったからなんですよ、ね、マタイの福音書を見るとイエス様は、マタイの福音書の26章の63節、64節、これパスタ読んでください。
マタイの26章64節ですか、
63から、はい、
しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った、私は生ける神によってあなたに命じます、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた、あなたの言う通りです、なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。アメン。
ここです。これが理由で処刑されるということだったんですけど、これを救われない人たちはホラ吹きって言ったんですね、イエス様のこと。そしてとんでもない、ね、いたんだということだったんですけれど、この高等はこのことが聞いて分かった上で、十字架の上でイエス様の取りなす言葉を聞いた。その時にこのイエス様を罪定めしたこの言葉が、もしかしたら一番最初はね、そうだと思ったかもしれない。でもイエス様のその十字架の上でその7つの言葉が宣言された時に、その宣言する言葉がイエス・キリストがキリストであることをね、表していた。聞いて、あ、この方は本当なんだということがこのことは分かった。今言いましたよね、イエス様は自分が、あなたはキリストですかっていう言葉をね、質問されたときに、嘘偽りない方だから、その通り事細かく言ったんですよ、自分のことを、ね、それを言ったら必ず自分が殺されるっていうことを分かっていながら、ね、どういうことかって言ったら、イエス様には嘘偽りがなかった、一つもなかったということなんですね。でそれが罪定めされて、それで処刑される理由になっているのに、それを他の大勢の人々は、ね、 とんでもないほろ、ね、あのほら吹きだってイエス様のこと、ね、それでもうこいつは死んで当然だってと思っていたんですね。でも行動は十字架の上でイエス様が取りなす言葉を聞いて、あ、罪定められている通り本物なんだこの人は、罪定められて嘘物じゃなくて偽物じゃなくて本当にこの人はキリストなんだということは分かった。だからあなたの御国が来ますとき、イエス様は言ったでしょ、私はね、後にその御国においてって人の子が力ある、ね、右の座に座っていること、そして天の雲に乗ってくることをあなた方は見るって言ったよね。だからこのことはこれを信じていたから、彼はあなたの御国が来ますとき私を覚えてください、イエス様が言った通りのこと、それを彼は信じて覚えてくださいって。私本当にこの言葉は謎でした。なんで彼は信じたんだろう。でもあのこの間 の, あのマタイの福音書のメッセージ、それを通してこの謎が解けられたということなんですね。だから、言葉には人格があります。怒るときは怒った人格が現れるんですね。だからもう怒り狂っている人に対して私たちは恐れを覚えるじゃないですか。そしてよく、怒る人に対してまだ怒られたら困るからと思ってこう関わるのを嫌がったりするじゃないですか。でその反対に素晴らしい言葉というのは、ね、その素晴らしさがそのまんま伝わっちゃう。だからイエス様は一点曇りもなく、ね、取りなすその素晴らしい取りなしの祈り、その宣言がこの口頭の一人に聞こえたとき、彼はあ、書いてある通りの罪人じゃなくて言われた通りのキリストだということが分かった。そしてこのキリストにあなたの御国が来ますときに私を覚えてくださいと。
そしてこの自分の罪を認めて、そしてイエス様に関わりを求めた強盗、彼はイエス様に言われます。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。パラダイス、そこは死もなく悲しみ叫び苦しみもない、ね、永遠の命のところ、ね、喜びのところです。安息のところです。パラダイス、そこにイエス様と今日一緒にいれるようになる、その人は自分の罪を告白し、自分の罪を認めて、そしてイエス様に関わりを求めた人です。皆様同じです。イエス様に罪を告白して、自分自身は罪あり、そしてイエス様こそこの私の罪を何とかしてくださるお方だと、イエス様のところに行く人はその日中に楽園パラダイスにいるんです。喜びの場所、もはや罪の責め苦は取り除かれて、苦しみも解かれて、その自分の罪の処罰そこから解き放たれて、イエス様と一緒に楽園にいることができる、その報いが与えられるんです。あくまで、ね、自分の罪を認めない、人のせいにする、人を悪口言ったりする、そのような人はこの楽園には届きません。でもイエス様に向かって、私は、ね、悪いことをした、だからこの刑罰を受けているのは当たり前、でもあなたはイエス様、あなたは何も悪いことはしなかった義なるお方だ、そしてイエス様、あなたは、ね、生と死を超越しておられる王座に就かれるべき王です、主です。あなたがその御座にお付きになる暁にはどうか私を思い出してください。このようにイエス様に関わりを求めた人は今日パラダイスにいるんです。安息に入るんです。 罪を告白した途端にもうすごい楽な重荷が降って取り除かれたような、そういう楽さを感じた、キリスト者は、まあ、大勢いるといるでしょう。実際キリスト者とはそういう楽な、ことを、重荷が解かれた人の集団です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。罪の重荷、人生の重荷、それのもう本当にうめいて疲れている人がイエスを本当に言ったならば、それら全部がなんか取り下ろされたような、ふっと軽くなったような、そういう感じを受けるんです。まだ重荷を負っているような、ね、何か重いなって思ってる人はどうかイエス様のところに行ってください、ね、私はそういう人に対してはもうあくまでイエス様に助けを求めてください、ね、言います、ね、おとといぐらい来た方にも、ね、そう言いました、ね、さっきもそう言いました。重荷を負ってるのであれ、あなたの主はどなたですか、あなたの主は何をしてくださいましたか。イエス様に行けば重荷は下ろされるんです。パラダイスに行くんです。今日、その日、この時、ね、だからイエス様のところに、ね、このもう一人の強盗のように、ね、イエス様の前に罪を告白してイエス様に助けを求める、それならばパラダイスに行くんです、この時、世界が、ね、この場面においては12時頃、全地が暗くなって、その暗さが3時まで続きました。そして神殿の幕は真っ二つに裂けました。神殿の幕、これは聖所と死聖所を区切る幕で、そして、ね、属性と聖なる領域を区切る幕でした。でもイエス様がほふられたことによって、この覆い、この隔て、それは取り除けられたんです。誰でもイエス・キリストを信じる者、十字架上のイエス様に救いを求める人は、誰であれ、この聖なるところへと、聖なる御座へと大胆に進み行って、俺にかなった助けを受けることができるんです。イエス様の名のゆえに。イエス様は十字架上で肉を裂かれました。身体が裂けました。それと同じように、この聖所と俗なるところとを隔てる幕も裂けたんです。イエス様が身体を裂いてくださったゆえに、私たちはそのイエス様の裂かれた体を通って、イエス様を通して私たちも聖なるものに、父なる神様のもとへと行くことができるんです。そしてイエス様は午後3時ごろ大声で叫んで言われます。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言ってイエス様は息を引き取られました。死なれたんです。で、この時、ね、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。百人隊長、ローマ兵です、ね、ユダヤ人ではなく異邦人、百人隊長ですから、まあ、かなりの歴戦連盟の、ね、戦士であり、まあ、そのような指導者でしょう。その、ね、なんか救いとは、また御言葉とは一切関係がないような異邦人中の異邦人であっても、イエス様のその見姿、イエス様の十字架上の見姿に打たれて、イエス様が言われたこと、イエス様のその佇まい、それを見て神を信じたんです。そうなるんです。この人は到底ね、神様を信じるような、そういう性質はないだろうって思えるような人でさえも、十字架上のイエス様を見上げるとき、イエス様を信じるんです。もちろん信じない人もおります。でも本当にイエス様を目の当たりにして心動かないような人は本当に人でなしなんです。でもイエス様が十字架上で、ね、釘打たれて、そしてそれの中においてもなお、罪人のために取りなし、またあくまで平和な趣でもって、誰をも咎めず脅すこともせず、神の御子であられるお方なのに、その何か力を使わないで、十字架から圧倒的な力で降りてこないで、自ら死んでくださった。 このお方、これを見るときに本当に神の子であったとしか思いようがなくなるんです。この百人隊長のように、ね、百人隊長のような人でもそうなるんです。そしてまたこれの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰っていきました。パリサイ人たちや律法学者たちは、ね、十字架上でイエスさんが苦しんでいるときにあざけって、ね、もしキリストならば自分で自分を救ってみろとかね、この水ぶどう酒を差し出して、ね、からかったりとか、また一緒に十字架につけられている犯罪人にまでもあざけられる、ね、こういうあざける側にいた人たちはこのイエス様のあくまで許す、あくまで愛を注ぐこの態度を見て神の御子であったとしか思いようがなくなり、そして胸を叩いて悲しんで帰ってきました。悲しみが芽生えたんです。
この救われてないこの高頭というのは誰の声を聞いたかと言ったらね、群衆の声聞いてるんです。マタイの23章、あ、ルカです、ルカの23章です。23章、35節ですか、はい。
民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、
うん、だからこれを聞いてこれ以外のことは聞かない。これを同じように聞いたんですよ。もう一人の行動も聞いたんだけど、もう一人の行動はこれも聞いたんだけど、十字架の上で主が取りなす祈りも聞いたんですよ。だからこの言葉、取りなしの言葉をつなげてみて、あ、この方今偽物って言われているんだけど本当は本物なんだっていうのが分かった。さっき言いました、言葉はその真意を表す、ね、だから人々はキリストって言ってるけどお前は違うよってことを言ってた。それを罪定めした。でもそれに対してイエス様は取りなしていた、取りなしの声が真実と憐れみとね、もう本当にあのみんなのために思う心がもうすごい溢れていた。だから偽物って言われているけどこの人は本物なんだっていうのが分かった。だから私たちは全く同じような立場に立つ時があります。イエス様が話す言葉は一つの声なんですね。群衆が言う声はね、それぞれの声でも盛りだくさんなんですよ。この盛りだくさんの声は大きいけれど真実ではありません。みんなそれぞれの見解を言っているだけなんです。でも密かに語っているけどイエス様の声は真実なんですよ。だから私たち自身も人の声に曲げちゃって自分の信仰をちょっと下がってしまうような時があったり、そういう時があると思います。人の声ではなくイエス様の声を取るべきです。じゃないと物事に楽園パラダイスは来ない。
この34節のイエス様が、その時イエスはこう言われた、書いてあるんですけども、この言われたという言葉、これをギリシャ語ではね、直接法未完了形が使われております。何が言いたいか、言い続けていた、ね、まだ完了していない状態、ね、イエス様は言い続けていたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様は十字架上で言い続けておられるんです。 父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でもわからないのです。この十字架上の取りなしに対して人々はあざけり罵りで返しました。また十字架に、ね、つけられている一人の強盗は、ね、あんたはキリストではないか、自分と私たちを救えという言葉で返しました。十字架上ではいろいろな声が聞こえます。群衆のあざけり声、イエス様の取りなし声、皆さんどちらを聞くでしょうか。群衆のあざけり声を耳を傾け、それは、ね、そちらの方が音量が多いです。多くの人みんなも同じことを言ってる、だから自分も同じことを言おうという、ね、そういう心理になりそうですけども、でも皆さん十字架上に差し掛かった時は耳を傾けるべきは群衆のあざけりではないです。イエス様の取りなし声を聞くべきです。もう一人の強盗はイエス様のこの声を聞いたんでしょう。そして、ね、群衆は、大勢の群衆は、ね、まあ、何十人いたか分かりません。何百人いたか分かりません。しかし、たとえ何百万、何千万、何億人が、群衆がいたといて、ね、イエス様をあざけったとしても、でも皆さんが聞くべきは、イエス様の御声だけです。世界中の何億という人が、イエス様をあざけり、ね、十字架につけようという、そういうあざけりを今、その言葉を発しております。インターネット、メディア、いろいろなことを通してキリストを亡き者、キリストをあざけり、バカにしている、それが言葉であふれておりますけれども、でも皆さんが聞くべきは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、というこの御言葉こそ皆様耳を傾け、そして強盗のように悔い改めて救いを得るべきです。この十字架の日、イエス様が見苦しみを受けられた日、十字架上でイエス様が成してくださった取りなしにこそ耳を傾けましょう。そしてイエス様は十字架上で私たちに不利な債務証書を自らの御身に罰を受けて引き裂いて抜こうとしてくださいました。皆さんが聞くべきはキリストの言葉です。キリストは十字架上で全ての支配と権威を武装を解除し、悪しき者のその力を晒し者にして、そして凱旋の行列へと加えられました。皆さんはこの十字架上でイエス様が成してくださった素晴らしきこと、これを覚えるべきです。取りなし祈りを聞くべきです。群衆よ、それに、あるいはなんか悪しき霊が心に支えてくるようなその言葉を聞くべきではないんです。そんなものと相手してはならないんです。皆さんが相手すべきは御言葉、ただ御言葉の真理のみ口ずさむならば、その人は健やかにされ、ね、汚れは清められ、取り除けられ、そうした群衆の声も一切かき消されていくんです。群衆は最後は悲しみながら、胸を打ち叩きながら帰ってきました。悔い改めが生じたんです。どうか皆さんも、ね、同じことができるんです、ね、この十字架の時に、何か知らないけど心に悔いる心、悲しむ心が湧き起こってきた、ね、皆さんそうでしょう。イエス様の御声に聞き従うこと、御言葉に耳を傾けるならばそうなるんです。これは真理です。現実、皆さんの身に起きている真実です。どうかこの十字架の週、本当にイエス様の見苦しみを覚え、十字架上で語られたイエス様の言葉に耳を傾けて、そしてパラダイスへと入っていく、イエス様と共に入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれより皆さん一人一人がイエス様の十字架の御前に出ましょう。イエス様が受けられた見苦しみ、イエス様が十字架上で語られた言葉、また取りなし祈り、それにこそ耳を傾けましょう。心の声、ね、世が、メディアが、あるいは誰か権威ある人が皆さんに大冗談に決めつけた言葉、それを信頼してはなりません。それに聞き入ってはなりません。この強盗は聞き入りました。イスカリオテユダも、ね、祭司や律法学者の声に聞いて、それで首をくくりました。皆さんが聞くべきはイエス様の言葉だけです。今皆さん一人一人が見舞いに出て、十字架の前に出て、自分を下ろし、 この強盗、もう一人の強盗のように、自分は罪を犯して苦しみを受けて当然のものである。でもイエス様は正しいお方だ。イエス様、どうかこの私を思い出してくださいと、今それぞれ見舞い出て祈る時を持ちたいと思います。
アメン。